はようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。さあ、今日のゲスト会はポッドキャスト配信者の方をお呼びしています。私も毎回聞いていますポッドキャスト配信者に向けた非常にためになる濃い濃い情報を配信している人です。そして今回はアメリカに住んでいるリッキーさんとの時差を考慮して、私が事前に質問をし、それに答えてくれた音声ファイルを編集するというリアルタイムではなく非同期のインタビューを行っています。果たしてどんな感じに聞こえているか、ぜひお楽しみください。それではリッキーさん、どうぞ。
クリエイターエコノミーニュースをお聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。はじめまして。ポッドキャスト大学を運営しています、DJ リッキーです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。リッキーさんはアメリカからポッドキャストを配信してくださってます。では簡単に自己紹介をお願いします。
普段ですね、どんな活動をしているのかと言いますと、ポッドキャストを配信しているポッドキャスターさん向けのコンテンツをお届けしています。具体的にはポッドキャストのギアに関する話、マイクだったり、オーディオインターフェースだったり、プリアンプだったり、マイクスタンドだったり、編集ソフトだったりとか、ということも、ありますし、あとはですね、AI の話、最近の AI、発展が凄まじいので、ポッドキャスターがどういうふうに AI を使えるか、そして最新のテック情報の話、またたまに雑談的に、私が今、アメリカに住んでいますので、アメリカで起こっている話なんかをご紹介させていただいております。
そうなんですよ。本当に毎回役立つ情報が満載ですので、フォローしていない方はぜひフォローをお勧めします。では、リッキーさんが、ポッドキャストを始められたきっかけというのは何だったんでしょうか。あとは番組名の由来も教えてください。
ポッドキャストをですね、始めたきっかけですけれども、一番最初はスタンド FM でした。スタンド FM、 通称スタエフですね。スタエフから配信を始めました。配信の方法はすごく変かもしれないんですけれども、朝、その時はまだ日本にいまして、朝ですね、最寄りの駅まで徒歩15分ありました。その中で、多摩川の橋を渡る時間があるんですね。で、多摩川の橋って想像していただくと分かると思うんですけど、結構幅が広い、500メーターぐらいはある感じなんですよね。で、その500メーターを歩くのって大体尺で言うと、まあ、3分から4分、5分、5、4分ぐらいになるんですけども、その決まった尺があって、それでその多摩川の橋を渡ってる間、この時間を何かに有効活用できないかなと思って、で、スタンド FM で、配信を始めました。なので当時スマートフォンを片手に何かブツブツ話しながら歩く人、これをずっとやっていてですね、そして2020年の6月23日だったかな、そのぐらいの時に、当時のアンカーが出てましたので、アンカーから配信を始めたっていうのが、それが経緯です。はい。で、名前の由来なんですけれども、最初はですね、最初の名前はライフハック情報、いわゆるライフハックに関する情報をお届けしてたんですけども、なんか続けられなくなって行き詰まったんですよね。ネタ切れしてきちゃって。っていうところから、じゃあ、自分やっぱりラジオとかポッドキャストが好きだから、ポッドキャストに関係する、ポッドキャストを応援する、そういうコンテンツをやりたいっていうところから、ポッドキャスト大学。というふうになりました。当時 YouTube 大学とか、なんかそういう大学っていう名前がなんかあったので、じゃあ自分ポッドキャストで行かないみたいな、ポッドキャスト大学っていうところにしました。ちょっとね、これはまあちょっと若干変えようかなとは今思ってます。長く使ってきたので、はい、そんな困難でございます。
なるほど、そうだったんですね。確かに当時〇〇大学ってたくさんありましたよね。さて、そのポッドキャスト大学では具体的にどんな配信をしているんでしょうか。具体的にどんな方に向けて配信しているかなどはありますか。ぜひ教えてください。
ポッドキャスト大学のですね、具体的なコンテンツは、とにかく、ポッドキャスターである、ポッドキャスターである、お一人お一人を背中を押すっていうコンテンツを目指しています。自分がポッドキャストを始めた時に、一人で悩んで、一人で海外の YouTube、英語の YouTube とかを見て、ああ、こう、どうでもない、こうでもない、みたいなね、なんかこう、ぐーってうなりながら悩んでいた自分、過去の自分に向けても話してますし、今まさに、この USB マイクを買ったとか、オーディオインターフェースを買った、これどう、ケーブルどうつなげばいいんだろうとか、あ、このマイクの調整どうすれば音が良くなるんだろうとか、そういった、その、配信者さん、ポッドキャスターさんの応援する内容をですね、いつもお届けしていきたいなと、思っています。そんな感じでリスナーを応援する内容をお届けしています。
うんうん、なるほど、そうなんですね。で、皆さん、リッキーさんのすごいところは、配信の継続、なんと1100回以上も続けていらっしゃるんですよね。これ、会社勤めをされながら1000回以上配信されたということですから、これ秘訣をちょっと聞いてみたいですよね。多くのリスナーさんが知りたい部分だと思いますので、ぜひその続ける秘訣、教えてください。
おかげさまで、このポッドキャスト大学はですね、1100回を先日、更新することができました。ありがとうございます。はい。ということで、続ける秘訣に関しては、聞きたいという方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。二つぐらいあるんですけども、まず一つは、とにかく自分が熱を持って、語れるもの、目の色を変えて語れるものって何かしらあると思うんですよね。私これポッドキャストのことは熱く話してますけども、他にも例えば電車が好きなんで京王線のこと、京王線っていう東京の私鉄があるんですけども、新宿と八王子を結ぶですね、京王線のこと大好きなんで、京王線のことは多分ずっと語ることができるかなぐらいな感じで思ってます。まあ、そう言ってね、何かこう自分の趣味だったり、ここは負けないだったり、何かそういったなんかね、こう飲み会とかでそのトピックになったらもうずっと喋っちゃうみたいなものってあると思うんですよね。まあそういったものってすごく自分のこの本能的に無条件で好きっていうものだと思うんですよね。なのでそういったトピックを扱いつつ、世の中的に、最新のトレンドとかますとか、あとは、悩んでる人 の悩みを解決するようなコンテンツに作り変えていくとか、自分が本能的に好きプラス、そのね、なんかこうトレンドだったりとか、リスナーさんの悩みを解決するっていうところで続けられていくかなと思います。はい。二つ目のですね、秘訣に関してはですね、とにかく、このね、制作コスト。これコストというのは編集の時間だったりとか、手間だったりですかね。まあそういったものを極限ゼロにするということですね。うん。これ私の配信、ポッドキャスト大学を聞いてる方は、もしかしたら知ってるかもしれませんけども、いやね、私、本当にね、何も編集しないんですよ。その証拠となるものが、くしゃみとかするじゃないですか。全然カットしてないです。咳とかするじゃないですか。全然カットしてないです。もうね、インとアウトぐらいしかやってないです。インとアウトやって、あとは、なんだろうな。ラウドネスっていうですね、その音の音圧、大きさがあるんですけども、それを調整して、終わらせるっていうぐらいにしています。はい。それぐらいが大事かなと思います。まとめますと、自分が本能的に好きだなと思えること、そして、編集、制作コストを極限までゼロにして、簡単な操作で終わること。これが大事かなと思います。
確かに、どんな好きなことでも手間がかかっちゃうと、まあいいかって風になりがちですもんね。いやー、ものすごくわかります。そんな長く続けている中で、でもリッキーさんでもやめたいなとか大変だなとか、そういう壁にぶつかることって多分あると思うんですけど、なんかその過去にやっちゃった失敗とかも含めて、そういったことを乗り越える、そんなようなこうエピソードがあればぜひ教えてください。
スケジュール上を、なかなかこう更新することができないとき、更新することができないのが1週間以上ぐらい続いたときに、あーってなってって、それが1週間が、10日になったりとか、 2週間ぐらい空いちゃったことはマックスないんですけども、1週間以上空くとね、ちょっとね、なんかね、こう、あ、もう終わっちゃうかもみたいなね、そういうこう、モードになってくることが あります。はい、ですので、なんだろうな、もうやめたいなとか大変だなとか思うときってあると思うんですけども、まあ、そういうときもですね、あとは再生回数がとにかく少なくて、落ち込んだりとかすることはあるかなと思います。私もあります。まあ、そういったときはですね、本当に再生回数が例えば何1回ったら、あ、10人ぐらい聞いてくれてるみたいなね、2回ったら、あ、20人ぐらい聞いてくれてるみたいなね、その本当に倍増で聞いてくれてるんじゃないかなみたいなね、無理やりそういうふうに思ってた時もあります。あ、この位置の中にもっと潜在的なリスナーさんがいるんじゃないかなみたいな ね、そういうふうに、ね、思うようにしてました。今でも再生回数すごく少ないんですけれども、もうやめたいなとか大変だなと思った時に、例えばポッドキャストは更新しないけれども、他のメディアは更新するとかね、ブログとか X とかインスタとか、まあそういった、まあ簡単に更新できるものを更新しておくといいかと思います。で、その中で例えば X でポンと投稿したことが、まあバズったりとか、まあ反響が大きかったりして、あ、これネタにしようとかね、あ、このこれってもしかしたらみんな悩んでることかもしれないから、これを解決するコンテンツをアップしようとかね、まあ、そういったところにつながって、またじゃあポッドキャストでまとめておこうかなみたいな感じになっていくかなと思います。
1000回以上配信しているリッキーさんでもそういうふうに思われることあるんですね。いや、ちょっと安心しました。そんな長く続けられてる配信の中でも、特にこう反響が大きかったエピソードとかありますか？または、最近注目してるポッドキャストのトレンドなどあればぜひ教えてください。
番組の中で特に反響が大きかったテーマはですね、まあ、ズバリ言うと、手話の SM7DB っていうマイクが出た時、この内容に関しては再生がすごく回りました。まあ、というのもですね、手話の SM7B、これは1個前のモデルですけども、まあ、これがレジェンダリーマイクでですね、いわゆる海外とか世界のポッドキャスターが愛用している、そういうマイクなんですよね。うん。だから SM7B があって、最新モデルの SM7DB が出たときに、やっぱりそれを聞きたい人が多いっていうですね、そういう、こう、聞きたい人の層が多かったっていうのが、やっぱりね、まあ、反響が大きかったっていうところかなというふうに思います。そういうね、こう、聞きたい人が多そうだなっていう、その商品だったりとか、テーマを選んで配信すると、やっぱそれなりのこう大きさにつながると思いますので、やっぱそういったマーケティングの調査は必要だなっていうふうには思いますね。うん。あとは、最新の AI 活用とかですと、例えば今だったら Google ノートブック LM が流行り始めて、それをどう活かしていくのかっていうところのものは、まあ知りたいっていう方が多いから扱いやすいテーマじゃないかなと思いますね。うん。私は今この Google ノートブック LM は海外のニュースを集めまして、それを日本語化させて、その日本語化させたものをボイスチェンジャーでボイスチェンジさせて、そしてちょっと字幕をつけて、YouTube と Spotify で配信しています。まあ、あんまり再生は回ってないですけども、まあ、トレンドとして、なんかね、こういうのも、やりってますね。うん。
そうなんですね。あと、リッキーさんといえば、海外からの情報発信というところも人気だと思うんですが、リッキーさんの周りで、ポッドキャストは、どんな感じで普及しているものですか？
ポッドキャストの海外普及なんですが、そんなに肌感覚的に得られるものはないんですけれども、例えば、20代、30代の人と話してて、好きなポッドキャストあるって聞いたら、まあ、2、3個はポンポンって出てくる、人が多いかなというふうに思いますね。うん。日本の人と話すよりも好きなポッドキャストがポンって出てくる率がまあまあ、アメリカの方が多いかなと。 思いますね。まあ、これアメリカ、今私がいるのはアメリカなんで、アメリカの情報でしかないんですけど、海外だとね、まあ、今統計的にはスペイン語、ポルトガル語系の、コンテンツも非常にマジョリティになってきてるっていう状況がありますけれども、あとはですね、ポッドキャスト大学なんで機材の話なんですが、例えばアメリカの事例で言えばですね、ターゲットっていうですね、いわゆる何でも扱ってるあのスーパーみたいなのがあるんですね。日本で言えば、なんだ、イトーヨーカドーみたいな、あの何でもね、ある、こうちょっとしたフラットな大きい広めのフロアにね、食品コーナーと、あと何でもね、あの洋服とか、なんだろう、あの日用品とか置いてある、そういうターゲットっていうですね、スーパーがありまして、そこで、家電製品のコーナーに結構ロードのマイクだったりとか、ブルーイエティが置いてあったりしますね。はい。まあ、そういったところから、まあ、割とこう、そういう機材を、まあ、街中のスーパーみたいなところでも、スーパーっていうかね、あの、イトーヨーカドーみたいな、まあ、そういったこうね、あの、場所でも買えるというところがいいかなと思います。
いやー、日本と全然違いますね。日本で言えば、イオンとかに普通にこう、ブルーイエティが売ってるとか、そういう感じですもんね。いやー、それはないな。本当、差を感じますね。ですから、ポッドキャストを始めるにあたって、皆さん一番悩むのって、やっぱり機材だと思うんですよね。リッキーさんの番組、非常に機材情報豊富なんですけども、これから始める40から50代のリスナーさんにおすすめの、いわゆる失敗しない機材選びのポイントがあれば、ぜひ教えてください。
これから、始める方、特にまあ、40代から50代のリスナーさんのおすすめとしに向けてなんですけれども、やっちゃいけないのは、例えばAmazonで3000円とか4000円ぐらいで売ってる安いマイクとか、安いこう、オーディオインターフェースとかは、買わない方がいいと、強く思いますので、それは、このポッドキャスト大学でも、全くお勧めしていません。私がお勧めして、本当になんか、実際に触ったりとか、あとは、まあ、アメリカで行われるナームショーっていう機材の展示があるんですけども、そういったところに行って触ったりとか、ギターセンターとかで触って音質とか確認して、あ、これいいなと思ったものは全部、このポッドキャスト大学でご紹介しています。過去にもね、この間違いない機材選びのポイントとかね、2025年のこう、最新の、なんかこれがいいぞみたいな、この組み合わせがいいぞみたいなのを配信していますので、ぜひ、ポッドキャスト大学を聞いていただきたいなというふうに思います。で、強いて言えば、最近の傾向としては、オーディオインターフェースがなくてもマイク単体でマイクと USB-C でパソコンにつなぐだけでですね、始められるタイプがあります。例えば、ロードのポッドマイクだったりとか、ポッドマイク USB か、ポッドマイク USB だったりとか、シュアの MV7i とか、シュアの MV7i にあたってはね、このマイクをもう一本つなげるっていうこともできます。マイクからマイク、さらに分派してもう一個ね、マイクをつなげるっていうこともできます。これもポッドキャスト大学の中でオンエアで紹介してますが、そういうね、このオーディオインターフェースがなくても直でパソコンにつないでチャチャチャっとね、編集して結構いい音でっていうのがね、できるようになってきてますので、ぜひそういったところを攻めていただけたらいいのかなというふうに思います。で、私はコンデンサー系の USB のマイクは使いやすいけど、どうだろう、音質的っていうか、どうかな、みたいなね、ところがあります。あんまり USB のマイクは、個人的には、まあいいのいっぱいあるんですけど、ブルーイエティとかね、私も使ってるんですけど、ちょっとあんまり好きじゃないかなっていう感じです。ちゃんとキャノンケーブルとかで入るか、もしくは、最新モデルの、パソコンにも接続できるタイプの、ちゃんとした、こう、メーカーの、マイク、ロードだったりとか、手話だったりとかがいいかなというふうに思います。はい、
いやー、やっぱりそうですよね。本当に。いやー、リッキーさん、的確なアドバイスありがとうございます。では最後に、これから音声配信を始めてみたい、あるいは始めたけどうまく続けられるか不安に感じている、そんな40から50代のリスナーさんに向けて、リッキーさんの経験から来るアドバイスや、これだけは伝えておきたいというメッセージ、あればぜひ よろしくお願いします。
音声配信ポッドキャストを始めてみたいと思っていらっしゃる方、本当にありがとうございます。その選択肢は絶対合ってると思います。はい。ただですね、よく陥りがちなのが、配信を10回ぐらい続けていって、誰のための音声配信だろうみたいな感じで、再生回数も回らないしということで落ち込んできてしまう方も多いんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱりこの音声配信もコミュニケーションなので、リスナーさんがあっての自分というところが非常に大切だと思います。まあ、そういう目的じゃない人も中にはいらっしゃるかもしれません。プレゼンテーションの準備、 声出しの練習として音声配信を活用してるっていう、その自分のためっていうところの方も多いかと思いますね。自分の何らかの特定の目的のためっていうことですね。ただやっぱり相手があっての、この音声配信ですから、相手の顔とか相手の何か背中とかをイメージしながら、あなたのこの経験や、アドバイスや、また、なんだろうな、この例えば旅に行って、こういうふうにしたら高速道路も空いててすごく良かったとか、こういう景色が見れたとか、この景色を誰かにまた味わってもらいたいなとかね、そういう気持ちを誰かに向けてやっぱり思いを込めて発信していくっていうことが非常に大切だなというふうに思います。一人語りはいくらでもできるんですけれども、ただそれが本当に誰のために発信したいのかっていう、その目的とか、なんだろうな、このリスナーのこの背中とか、リスナーがどんな感じで聞いてるのかっていうのを思い出しながら、想像しながら配信していくと、どんどん配信の幅が広がっていってですね、リスナーさんの数も少しずつ増えてくると思いますので、また切り口もどんどんね、広がっていくと思いますので、ぜひそういう視点で配信していただきたいなというふうに思います。よく、ね、言われるのが、やっぱりこうね、リスナーさんを迷わせないっていうことが非常に大事かなと思います。今日のエピソードはこれについて。今日のエピソードは、こういうシチュエーションの方に何かこう解決策を提案していきたい。こういう状況の方に何か一緒に考える機会を持っていきたいとか。その1エピソード1テーマ。というですね、そういったところのシンプルにして、リスナーさんを迷わせないっていうようなね、そういうふうな心遣いというものが非常に大切だなと思います。これは私も戒めとして、時になんかこういろんなトピックを扱いたくなっちゃうのが常なんですけども、やっぱりこうね、Simple is best っていう言葉がありますように、少しナローダウン、絞ってあげて、リスナーさんが聞きやすいなっていうようなそのね、感じにしてあげるっていうのが、非常に大切かなというふうに思いますので、ぜひ皆さんの配信頑張って、また私も聞きに行きますので、ぜひコメントいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。リッキーさんの番組は、Spotify をはじめ、多くのポッドキャスト、またノート、スタンド FM などでも聞けますし、コメントもできますので、ぜひ皆さん感想や作った番組などを伝えていただけると、リッキーさんも喜ばれるかと思います。どうぞよろしくお願いします。ではリッキーさん、最後に何か告知などあればどうぞ。
最後に、私の番宣なんですけども、番宣というかちょっと宣伝ですが、こういった機材系の悩みとか配信系の悩み、こういったねニッチな悩みってなかなか相談できないと思います。ですので今ですね、Discord のオンライン上のコミュニティ、ポッドキャスト大学の裏側的な存在でポッドキャストの機材庫っていうのを立ち上げました。こちら誰でも入れてですね、そしていつでも抜けられるような日本語のコミュニティになっています。ぜひですね、こういった悩み、またこういう音質なんだけどちょっと聞いてくれませんかとか、やっぱりあと先ほどあったようにですね、マイク選び悩んでるんですけど、こっちとこっちどっちがいいでしょうかとか、オーディオインターフェースこっちとこっちどっちがいいでしょうかみたいなね。そういう悩み、あとはこれから社内ラジオとかコラボで編集収録始めるんですけどどうすればいいんですかとかね、まあ、そういった悩みにお答えしていく、そういったこうオンラインサロンをやってますので、ぜひ入っていただけてればと思います。また配信した番組なんかもですね、宣伝できるようなそういったコーナーもありますので、ぜひ皆さんの配信をこのコミュニティで聞かせていただけたらありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、というわけで今日はポッドキャスト大学のリッキーさんにお越しいただきました。 とても役立つ情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
揺れながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、2つの媒体で情報発信をしていますので、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。これからだんだん暑い日が増えてくると思いますけども、皆さん体調管理にはどうぞお気をつけてお過ごしください。それでは皆さん素敵な週末お過ごしください。ではまた次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。